3分の1夢は口に出せば叶う遅番。
こんばんは。いやもうね、本当にね、思い出して笑っちゃったの。ちょっともう一回言っていいですか。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1です。2月4日日曜夜8時を回りました。皆様元気でしょうか。あのね、なんで今笑ったかっていうと、本当つい、もうこの収録が始まるちょっと前に、だいぶアホなこと言ったの、自分で。台本に2月4日日曜って書いてあるのよ。で、うわ、なんかさ、先週の放送でもう1月終わるねって話してたら、もう2月か。なんかもうそれが、ちょっと経ったら、アホだなって思ったの。そりゃ1月終わったら2月すぐ来るだろうっていう、ちょっと気づきで、もう、ニヤニヤしちゃって止まらなかったんで、もういいや、このまま始めようかななんて思ったんですけど、この放送日の前の日、2月3日土曜日はですね、なんとですね、皆さん、橋本環奈ちゃんの誕生日なんです。あのアンジーのね、勝手に仲良くしてる、こう親近感湧いちゃってる橋本環奈ちゃんのお誕生日なんですけど、なんかまだ連絡とかね、できないし、会ったこともないし、本人に届いてるのかもわからない。でも私わかるんだ。多分わかってるよ、環奈ちゃん、アンジーの存在。だってこんな言ってんだもん、 TBS ラジオで。多分届いてる。ただまだその時が来るべきじゃないと思ってんだろうね、環奈ちゃん自身がね。だからもう全然本当にもう気づいてるんで、いつでもメール待ってますよ。環奈さん、本当にお誕生日おめでとうございます。今日はね、アンジーのね、あの同じ島に住んでいる橋本環奈ちゃんのお誕生日をお祝いさせていただいたんですが、気を取り直して今日はもうメールを紹介していきたいと思います。ラジオネーム、とっとこハム太郎、52歳女性の方です。アンジーこんばんは。初めてラジオに投稿します。旦那がアンジーのお兄ちゃんと一緒でトラックドライバーをしているのですが、旦那の勧めでガチャリックスピンの曲を YouTube で聴き、普段はあまりラジオは聴かない方なのですが、Spotify をダウンロードし、アンジーのラジオも聴き始め、あまりにも面白かったので、口かなを全制覇しました。口かな、うん。今ではドハマりし、せっかくだからと、4月20日のライブチケットもゲットし、夫婦で参加する予定です。2月にリリースされるエースも楽しみにしていますと。ありがとうございます。口かな。なんかもうどんどんいろんな形になってってるよね。なんかまあリスナーさん一部の方は夢かなって、この夢は口に出せば叶う夢かなって略してくださる方もいるんですけど、アンジーは全然アンジーラジオのままで押し通すからね。もういいよ、好きに呼んでもらっていいんだけど、もう絶対今日もね、ハッシュタグアンジーラジオはつけてつぶやいてください、お願いします。ということで、トトコハム太郎さんも2月にリリースされるエースを楽しみにしてくれているので、エースの中からリード曲をお聴きください。ガチャリックスピンでレッドイートイートって食べちゃってるから、レッドイートだと食べちゃってんのよ。そう、ガチャリックスピンでレッドイートビート。マイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1、ボーカル、ハナ、ベース、F チョッパー、コガ、ギター、トモゾー、キーボード、オレオ、レオナ、ドラム、ユリ、この6人からなるガールズバンド、この6人からなるガールズバンド、ガチャリックスピンで、レッドイットビートでした。もう、今日ゲラゲラしちゃう。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、遅番。改めまして、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。いや、もうちょっと、本当オープニングが散々だったんですけど、ここからね、ちょっと取り返していきたいと思うんだけど、今日めっちゃ、笑いのツボが浅い。
すんごいギラギラしちゃうけど、ちょっとね、先日ね、本当にめちゃくちゃ、やっぱ楽しいことしてきたからだと思うんだけど、ディズニーシーンに行ってきたんですよ。もう大好きなディズニーシーンにね、行ってきまして、これがなんで行ったかっていうと、TBS ラジオの方で、アンジーがね、過去にディズニーに行ったお話をした時に、まあずっとお金がないお家に生まれ育ったので、私はディズニーに行っても、ケチャップを舐めて、お腹を満たしてましたみたいなお話をしたら、もうリスナーさんが、ものすごい心配してくれて、かわいそうみたいな。なんか思いのほか人の心を動かす話になっちゃって。で、ありがたいことにですね、リスナーさんから、そんなストレスフリーでディズニーを楽しんできてくださいっていうので、ペアチケットをいただきまして。そう、なので、まあこれはちょっと本当に仲のいい友達と久々に行ってくるかっていうので、先日行かせていただいたんです。ありがとうございます。で、行った時にね、あの時のやっぱアンジーとは違うぞっていうことで、大人ディズニーな楽しみ方をしてきたんですよ。 で、まず、一緒にいた友達がね、普段はね、子供がいてね、もう2歳ぐらいの女の子なんだけど、なんかその子をね、やっぱね、こう、保育園送ったりとか、まあ、ご飯作ったりとか、なんだりしないといけないから、やっぱり2人で遊べることってなかなかなかったんだけど、まあ、その時娘さんが、ちょっと保育園に行くっていうので、旦那さんもお仕事お休みだったから、じゃあ俺が見るよみたいな感じで言ってくれて、もう2人で楽しんでおいでって送り出してくれたのよ。で、うわ、嬉しいなと思って、で、今までのアンジーだったらね、ディズニー行きますってなったら、もう朝9時とか8時とかに開園したら、もう速攻走っていくみたいな感じだったんだけど、なんと10時過ぎぐらいに舞浜に待ち合わせして、イクスピアリでちょっとだけ軽くカフェでお茶をしてから、なんとインパしたのはですね、インパークをしたことをインパって言うんですけど、インパしたのはですね、11時ぐらい。大人すごくない？ 11 時だよ。これ自分でチケット買ってたら絶対11時なんかに入んないからね。でもいただいたチケットだから、こう大人ディズニーなね、もうほんとストレスフリーで楽しんできてくださいって言われたから、もうその通りほんと楽しんでやろうと思って、で、まあ行ったのよ。で、やっぱ、いつもだったらピンク髪でやっぱ行くと、すごいパーク内でも話しかけられちゃったりとかするのよ。ありがたいことに最近、こういろいろね、テレビとかもそうだし出させてもらうから、アンジーさんですかって言ってくれるのめっちゃ嬉しいんだけど、この日はもう本当にその友達も久々に二人で遊べるって感じだったから、もう、カツラで行こうっていうので、あ、友達はカツラじゃないよ、私だけカツラでそのピンク髪を隠して行かせてもらったんですよ。で、二人でこうね、ディズニーに入るや否や、何乗ろうかって話になった時に、ソアリン乗ろうってなったので、これディズニーシーのね、ソアリンっていうアトラクションって、最近まあここコロナ禍のタイミングでできた新しいアトラクションで、まあ簡単に言うと飛行機に乗って世界中を旅するっていうアトラクションなの。これがもうものすごく本当に感動するのよ。で、終わった後にみんな全然知らない人同士で乗ってるのに、もう拍手が起きちゃうぐらいみんな一体感が出るようなアトラクションなんだけど、それに乗りたいって友達が言い出して、で、私もソアリンめっちゃ好きだから、あ、絶対乗ろうよってなったんだけど、もうその日なんかめちゃくちゃ人で混んでて、人で混んでる意外あるだよね、今人で混んでる以外はないよね多分ね。そう、めっちゃ混んでたんだよ。で、僕ハトです、ハトで混んでますとかないから、そんな人でめっちゃ混んでたので、120分待ちとかだったの、ソアリンが。で、結構もうほんと寒い日だったからさ、外に並ぶの結構きつくないってなって、で、最近、そのディズニーとかって、アトラクション乗るのに、前までファストパスっていう、そのチケットを取ると、優先的にこの時間入れますみたいなチケットがあったんだけど、それが廃止されちゃったのよ。で、その代わりにできたのが、プレミアムアクセスっていう、まあ、チケットができて、まあ、お金を払うと、優先的に乗れるみたいなチケットになったわけよ。で、それを、使おうっていうの。で、ソアリン2000円するのよ、そのプレミアムアクセスっていうチケットが。で、いや、アトラクション1個に2000円は結構きつくないって私心の中ですごい思っちゃって。でも、そのチケット自体は別に払ってるものじゃないし、私が。なんかまあ、そう考えたら、2000円ぐらいここで使ってもいいよなとか、もういろいろ考えるんだけど、でもなんか、当時のやっぱアンジーの感覚っていうのはずっと残ってるから、いや、だったら2000円分ご飯食べた方がよくないとか、2000円分なんか形の残るものを誰かに買ってあげた方がよくない、いや2000円、ソアリン乗るのに2000円みたいな感じでずっと悩んでたら、いやいいじゃんみたいな、もう時間お金で買うってことだよみたいな、もうだっていつも忙しいんだしさみたいな、買えばいいよみたいな感じですごい言ってくるのよ。で、なんか私もなんか、うん、買おうって言えない自分がすごい悔しくて、まあちょっと一回保留にしようって言って、もしかしたらちょっと経ったらね、待ち時間とかも少し減るかもしれないから、じゃあ分かったよみたいな感じで一回こう友達も引いてくれたのよ。で、しばらくその他のジェットコースターとか乗ってて時間経った時に、あ、そういえばソアリンのパスどうするって言われて、うわ、まだ覚えてやがると思って、もうじゃあこれは取ろうよみたいになって、で、チケット見たら一回そのなくなっちゃってたのよ全部。でもプレミアムアクセスのチケットが全部売り切れちゃってて、え、やばいみたいな。で、これでソアリン乗れないのは結構悲しいかもみたいな感じになってたから、わあ、もうそれはさすがに申し訳ないなと思ってめちゃくちゃ読み込んでたら、枠がね、多分バグかなんかで一瞬開いたのよ。うん、よっしゃって思って、もうこれ買おうってなって、で、私ももうそんなに前のめりだからさ、分かったよ、じゃあいいよ買おうってなってアクセスしたんだけど、私がそのクレジットカード作ってないから、その決済がクレジットカードしかできませんみたいなやつだったの。しゃって思って、私買わなくて済むって思ったら、向こうが、あ、私クレジットカード持ってるからみたいな感じで買われちゃって、まあ、で4000円なんですよ、2枚買ってるからね、あの1枚2000円で、で4000円払って買ってくれたのよ。で、私は一瞬思うわけ、 あ、なんか今日はそのなんかディズニーをなんか誘ってくれたし、チケット代とかもね、あのまあアンジーが出したわけじゃないけど、あのくれたから、だから今日この場があるわけじゃん。そうだから、そうあるわけじゃん。だからなんか、あ、このなんかそのプレミアムアクセスのチケットぐらいは2000円だし、私が出すよっていうの待ってたの。したら、あのさ、2000円あのクレジットカードで払っといたんだけど、ペイペイであのお支払いよろしくって。くそ、私だったらだよ。だってチケットは買ってないよ。そりゃ買ってないんだけど、こうやっぱもらったものじゃん。で、私もやっぱそれを分け与えたいと思ってさ、一緒に行ってるわけで、だって一人で2枚使うことだってできたんだよ、別日に行って。なのにそのペアで行こうっていうので誘ったんだから、あ、なんかちょっとせめてもじゃあご飯はちょっと払うよとか、なんかあのこのね、お土産、あ、もういいよ、500円ぐらいなら出しとくからとかさ、言うのかと思ったよ。でプレミアムアクセスとかも2000円、まあ2000円も高いよ、もちろん高い、本当にすごい高いんだけど、でもいいよ出すよとか言うの待ってたの。ちょっと私だったらそうするから。で待ってたんだけど一切来ない。もうなんならもう1円単位で綺麗に割り勘する子だったから、まあそういうところがすごい好きだったんだけど私は。あの本当ね、昨今はね、一切金出さないってやつもいるから、もうそういうやつは本当嫌いで、どんどん縁を切ってきたら残ったのが綺麗に割り勘するやつしかいなくて、やっぱりもうね、まあそういうところが好きだったからいいんだけど、私もいただいたチケットだし、そうか、まあそうだよなみたいな、ちょっと期待しすぎるだけあれ自分良くなかったなみたいな、それでまあ反省した部分もあったんだけど、まあそれで結局2000円払って総理に乗ったの。まあ優越感ね。もうスタンバイで待って、お前らこの後120分も並べんだろ。私2000円で、これごめんなさい、先行きます、5分だけで行っちゃうんで、すいません、この階段降りたらもうすぐ総理に乗れちゃうんで失礼しますみたいな気持ちだったので、やっぱ2000円で優越感を買ったみたいな気持ちだったの。でもそれも一個やっぱ大人ディズニーだなって思ったし、やっぱあのケチャップ舐めてたアンジーちゃんからは成長したなって思った部分だったのね。で、まあこの後ね、あのマーメイドラグーンっていう場所に行くんですよ。でそれがまあアリエル の世界をモチーフにしたアトラクションだったりとか世界観が作られてるエリアなんだけど、そこがもうアンジーはすごい大好きで、もう子供の頃からマーメイドラグーンが私の家みたいな感じで言ってるぐらい痛い子だったんだけど、当時私が中学生の時ケチャップを舐めてたのがそのマーメイドラグーンの食堂みたいなところだったのね。そこに行って、もう私は今日は散財するほど食ってやろうと思って、もう私マーメイドラグーンでもう角から角まで頼めるぐらい、もう今は、まあ、そんなすげえ稼いでるわけじゃないんだけど、今ちょっと言いながら調子乗ったなって思ったんだけど、まあ今それぐらいね、ちょっと我慢すれば全部買えるぐらいは働けてるしって思って食ってやろうと思ったのよ。でメニュー見たら、でアリエルってやっぱ魚じゃん。魚じゃん。魚じゃ、人魚、人魚、人魚、魚じゃない、魚じゃない、魚じゃない、でももうな、魚なんだよあれは。でなんかもうそのマーメイドラグーンとか海の設定だから、食べ物が全部シーフードなのね。私そのどっちかといったらあんまりシーフード得意じゃないのよ。全然食べれるものがなくて、食べられるものがポテトしかなかったんです。290円のそのポテトのなんかこのちっちゃい紙パックみたいなのに入ってるのを2個買ってケチャップを舐めながら食べました。そこは一切変わってなかったっていう。でまあその後にね、まあマーメイドラグーンでまあ少し小腹も満たしましたし、またちょっとアトラクション並ぼうかなんて言って、レイジングスピリッツっていうそのディズニーシーの中ではハードなジェットコースターになってて、1回転360度1回転するような、もう旋回したりとかすごいスピードで行くようなジェットコースターに乗ろうってなったんですね。でまあそれは普通に並んで待ってたんだけど、その最中にキャストさんがもう随時、あのこの後はもうアトラクション乗る際には必ずカチューシャとか帽子類は全部取ってくださいみたいな、であのお荷物は必ず足の下に入れてくださいみたいな感じで、すごいやっぱもうものすごいスピードで行くようなジェットコースターだから、もう本当持ち物気をつけてねみたいな感じの案内をすごい言われるので、私冒頭に軽く話したと思うんだけど、カツラなんですよその日で。どうしようって思って、でものすごいヘアピンドア止めてきてるんだけど、カツラを隠すためにもう一個なんか帽子みたいなの買って、そのテーマパークでつけてたのよ。それをなんかキャストさんに、申し訳ないですお姉さん、ちょっとねその可愛いあのお友達は頭から外してもらってみたいな感じで言われて、キャラクターだからお友達みたいな感じで言ってくれるのよ。でいやでもちょっとどうしてもほんと取れない理由があってって私も言うのよ、そのキャストさんに、ね、いやでもあの落ちちゃったりとかしたらジェットコースターが止まっちゃう可能性もあるのでみたいな、あとなくされても困りますしみたいな感じですごい丁寧に言ってくれて、もう申し訳ない、そうだそりゃそうだわ、こんな決まりがあるんだからと思って外すんですよ。そうするとアンジーさ、カツラだけになるわけじゃん。ジェットコースターだぜ相手は。一回転すんだよ。 すんげえスピードでぐるんぐるん回るし、外れるぜカツラ、これやべえなって思って、でこのまま私がその一回転してる途中にカツラが外れた時のことを考えると、もうネットみたいなのでガチガチにピンク頭を隠してるのよ、一休さんみたいな頭になるわけで、私さすがにそれは避けたいと思って、その一休さんの奥にピンク髪がいるから、それだけで目立つじゃん、普通に目立たないようにさピンク髪隠してきてんのにさ、え、あいつカツラ取れてるんだけどみたいな感じで言われたらどうしようと思って、え、もう本当にこれやばい、絶対カツラ取れないようにしなきゃと思って、で座るんですよ、順番が回ってきて、で安全バーをガタガタ下げて、もうそれまで思いつかないわけ、どうしていいか、で安全バーも結構いかつい安全バーだから頭をこうやって押さえるわけにもいかないしって思って、パッて思いついたのが、アンチ黒髪のロングのカツラしてったのね、もう髪の毛両端を捕まえて卑弥呼様みたいな形で、もうそれで旋回したの、すごいぐるんぐるん、いやーって言って、私は絶対外れないでーって思いながら叫んでる内容も友達に後から聞いたら、私無意識だったんだけど、外れるなーって言ってたらしくてずっともうそのカツラのことだけを考えながら必死に髪の毛を押さえつけて乗ってたっていう、レイジングスピリッツも過去にもね、もうないですこんな経験は、でも本当大人になったななんて思いながらあのディズニーシーをね、あの人からいただいたチケットで楽しませていただいたんですが、いつもだったらその閉園間近も9時ぐらいまではもうアトラクション最後まで乗り切ろうぜみたいな感じなんだけど、その日はもう夜の8時ぐらいに、じゃあもうそろそろお土産見よっかなんて言って、もう今までないよそんなこと、もう30分ぐらいお土産ゆっくり見て、でちょっと買い物とかして、じゃあもう帰ろっかっつって8時半にはもうパークから出て、ありえなくで舞浜に行って、舞浜のエクスピアリにあるトラジって焼肉を食って帰りました。おっとねありがとうみんながね、ケチャップを舐めてたアンジーちゃんはもういませんよ、トラジ食って帰ったから最後。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
ちょっとね、先の話になるんですけど、お知らせというか、まあ、募集したいことがありまして、実は3月に TBS ラジオで特番を担当させていただくことになりまして、タイトルがですね、ボイス君の声が聞きたいというタイトルなんです。めちゃくちゃ良くない？なんか私このタイトル聞いた時に少し泣きそうになっちゃったんだけどまあね、どんな番組かっていうと、あの学生が主役の番組になっています。中学生、高校生、専門学校生、大学生、あと浪人生もね、まあ一応学生のくくりということで、でどうして学生を主役にしたいかって思ったかというと、まあ今の学生さんたちってさ、やっぱコロナのいろんな制限の中でさ、生活、学校生活をしてきて、楽しかったことも本当に辛かったことも人それぞれいろいろあると思うんだけど、まあ今ね、コロナがちょっとだいぶ落ち着いてきたじゃない。で、令和6年の今、学生の皆さんは何をどう感じているのか、そしてどう思っているのか、その声が聞きたいということで、番組タイトルがボイス、君の声が聞きたいになりました。で、アンジーもね、そのコロナ禍っていう話で言えば、2019年にガチリックスピンに加入して、2020年はコロナになっちゃったじゃない。あのタイミングって私も高校を卒業して、まあ言えば周りの子たちは大学生になる子がいっぱいいた中、もう就職先はガチリックスピンだって思って、突き進もうとした矢先に、もうエンタメは全部最下層みたいな、もう人前に出るなんてありえない。ライブもやるなとか、なんかそういう状況になって、た時に、これってもうバンドをやることも諦めなきゃいけないのかなとか、この自分が今すごくキラキラしたものをいっぱい持ってたのに、それを全部なんか盗まれたような気になって、すごい空っぽになった瞬間があったんですよ。でもなんかその今思えばね、やっぱその人前に出ない時間があった中で、いろいろ葛藤しながら何ができるのかっていうのをすごい考えて毎日日々を生きてたから、だからその間にやっぱ作れた曲もあったりとか、いっぱい練習できたりしたし、ラジオに出会ったりとか、もう本当に白山さんに出会ったりもそうだし、いろんなものに出会ったのがやっぱコロナっていう時期だったの。だから今思い返すと、まあもちろん辛かったししんどかったんだけど、悪いことだけじゃなかったのかなって思えるようになったというか、でなんかこう3月にね放送する特別番組ボイス君の声が聞きたいに出演してくれる人、まあくれるというより出演したい人という方がいいのかな、自分の思い、自分のボイスを聞いてほしいという人を募集しています。これね、TBS ラジオのスタジオに来てもらって、生放送ではなく収録ではあるんだけど、マイクの前で喋ってもらうから、ものすごい経験になるんじゃないかなと、そしてすごくあの素敵な思い出になるんじゃないかなと思っています。まあ今夢中になっていることだったりとか、まあ悩みとか不安に思っていることでもいいし、アンジーみたいに今このコロナがあったからこういうことを感じたとか、あと自分がね感謝してる人の思いとかも何でもいいんですよ。自分がこれを喋りたいです、これを伝えたいですというある人が来てもらえたらなと思うので、もうそういう人たちを大募集しております。 詳しくは TBS ラジオのトップにバナーが貼ってある特設ページに応募要項が載ってるので、それを見てほしいです。もう熱い思いを持っているそこの君、ぜひ応募してみてください。待ってます。さて、映画チャリックスピンはですね、2月28日にニューミニアルバムエースがリリースになります。それを引っ提げてのツアーファイナルが4月20日 EX シアター六本木で行われます。こちらですね、チケットの出がめちゃくちゃいいんですよ。なのでなるはやでゲットしてもらえたらと思います。現在一般チケット発売中なので絶対にゲットしてください。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp、 かなうの綴りは kanau、 夢がかなうのかなうです。番組で読まれた方には私のサインを入れた番組ステッカーとメガネのジーンズさんとのコラボステッカーをセットでプレゼントします。また過去の放送はすべて Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。